韓国、11ページ。時を超えて蘇る、朝鮮通信使の華麗な行列。長崎県最大の離島である対馬は、韓国、釜山から約50キロの地にあり、国境の島と呼ばれている。対馬で毎年8月の第1土曜、日曜日に開催されている、対馬出原港祭りでは、朝鮮通信使の行列が再現される。朝鮮通信使とは、室町時代から江戸時代にかけて、朝鮮から日本に派遣された外交使節団のこと。祭りでは、時代考証に基づいて、色鮮やかな衣装をまとった人々が行列をなして、賑やかに街を練り歩き、当時の通信使行列を現代によみがえらせる。参加者は約300名。参加者が身につけている衣装はもちろん、それぞれが手に持つ小道具や小さな装飾に至るまで細かく再現されており、見るものを飽きさせない。また、中には韓国からの参加者もおり、街には友好ムードが漂う。朝鮮通信使が往来した約200年もの間、日本と朝鮮は平和な時代を共に築いた。隣国間でこれほど長い期間友好関係を築いてきた歴史は世界的に見ても稀である。その友好の歴史を忘れまいと、対馬の人々は笑顔で華麗な行列を披露する。写真が8枚あります。1枚目。説明。大きな丸い唾のついた黄色の帽子と黄色い装束を身につけ、朝鮮通信使の楽隊に扮した人たち。ホラガイやラッパなどの楽器を演奏しながら行列をしています。2枚目、説明。青い衣装を身につけた女性。手には小さなシンバルのような楽器を持っています。3枚目、説明。朝鮮風の稚児行列。ピンクと緑のスカートのような衣装で、手にはピンクの花柄の大きな扇子、頭には小さなピンクの冠のようなものをかぶっています。4枚目、説明。朝鮮通信使の行列で腰に乗って手を振る人。金の冠をつけ、赤と青の色鮮やかな衣装を身につけています。5枚目、説明。朝鮮通信使と書かれた横断幕を手に、パレードをする女性2人。1人はピンクのスカート風衣装。もう1人は薄緑のスカート風衣装で、ブーツのような靴を履いています。衣装の袖は赤、青、緑、黄色、白の縞模様になっています。6枚目、説明。パレードで太鼓を叩きながら踊っている女性たち。髪は小さくまとめ、白い髪飾りをつけています。鮮やかなピンクのスカートが翻り、華麗さが際立っています。7枚目、説明。赤い衣装を身につけ、手には旗を持ち、踊りを披露しながらパレードをする女性。帯や襟元には色鮮やかな刺繍が施されています。8枚目、説明。青地に赤い字で、聖堂、清い道と書かれた大きな旗を持ってパレードをする人たち。揃いの青い衣装を身につけ、青い帽子をかぶっています。写真終わり。対馬藩と朝鮮通信使の友好の物語。江戸時代の朝鮮通信使は約200年の間に12回日本を訪れている。少ないと思われるかもしれないが、国賓待遇であった通信使の受け入れは、毎回一大事業。対馬藩は通信使一行約500人を釜山まで船で迎えに行き、対馬内のいくつかの港を経由して、府中、出原まで案内した。府中から江戸までは、対馬藩の藩士が警護、随行して往復。借り出された対馬藩の人数は約800人、5から8ヶ月の月日を要した。1回の通信使につき、日本側の接待費は100万両、 現在の価値で約500億円程度にも上り、前後3年間は準備や後処理に時間を費やしたという。江戸までの道中、沿道の34藩の大名は、陣馬と宿舎を提供し、歓迎の祝宴を催した。その行列の総数は約2000人にもなり、それを一目見ようと沿道には長い人垣ができたと言われている。使節団の中には医者や画家などもいたというから、日本各地で文化交流が生まれたに違いない。また、鎖国時代、日本人の海外渡航は禁止されていたが、対馬藩だけは朝鮮へ渡ることを許可されていた。対馬藩は釜山に和漢、人弁に委ねるの大和、館、という現在の大使館のようなものを置き、そこには対馬藩の役人や医師、商人、留学生など600人程度の対馬藩の人々が居住していた。和漢を通じた朝鮮との貿易は、対馬に大きな利益をもたらしたという。そうした対馬藩の豊かさは、今も目にすることができる。例えば、金石城跡、矢倉門は、朝鮮通信使を迎えるために、金石館を近世的な城郭へ改築したと言われており、大きく立派な門は、対馬藩の隆盛を伝えている。また、朝鮮通信使をもてなしたと言われる旧金石城庭園も、対馬の自然美を表現した見事なものだ。町の中心を流れる伊豆原本線沿いを歩いていると、朝鮮通信使行列が描かれた壁画を目にする。対馬の人々の心の中には、今も朝鮮通信使との友好の歴史が息づいている。写真6枚。1枚目、上対馬町和仁浦にある韓国展望所からは、晴れた日には釜山の街並みが望める。対馬が国境の島であることを実感できる場所。説明、海を望む高台に建てられた韓国展望所。朝鮮様式の建物で赤茶色の柱が印象的です。2枚目、朝鮮通信使絵巻文化度部分。2017年10月、朝鮮通信使に関する記録がユネスコの世界の記憶に登録された。日本側48件209点、韓国側63件124点の資料が登録され、写真の絵巻もその一つ。朝鮮通信使の行列の様子がよくわかる。対馬歴史民俗資料館所蔵。説明、日本人の先導で行列をする朝鮮通信使一行。馬に乗った人、旗を持った人、大きな内輪のようなものを持った人、日傘を持った人、音楽隊、騎馬隊、腰に乗った人が続く行列を描いたもの。3枚目、対馬藩主宗家の菩提寺である万松院の本堂には、朝鮮国王から贈られたとされる蜜具足が飾られている。蜜具足とは、仏前に置く花瓶、香炉、燭台を一組としたもの。説明、装飾が施された台座に、鶴亀をあしらった燭台、獅子が配された香炉、円錐形を組み合わせた形の花瓶が置かれています。4枚目、金石城跡、楼門。楼門は1990年に記録に基づいて復元されたもの。説明、白い漆喰の壁が印象的な楼門。頑丈な石垣に支えられています。5枚目、朝鮮通信使をもてなしたとされる旧金石城庭園。殿様の庭とも呼ばれ、市民に親しまれている。説明、池の周りには大小の石が配され、華美な装飾を控えて、対馬の自然美を表現しています。6枚目、伊豆原本線沿いで目にする朝鮮通信使の行列の壁画。対馬の街は散策も楽しい。説明、 腰に乗った位の高そうな人の周りには、腰を担ぐちょんまげ姿の日本人、警護役と思われる侍が、朝鮮通信使の人に混ざって行列を作っており、その様子が色鮮やかに描かれています。写真終わり。